次のプログラムに移らさせていただきます。それでは、富方余一教授から、報告をいただきたいと思っております。富方先生からは IR 型カジノは経済活性化の特効薬かカジノ法の真意の真意はということで報告をいただきたいと思っております。それでは先生よろしくお願いいたします。
静岡大学の鳥畑です。よろしくお願いいたします。で今日は限られた時間ですのでお配りしている資料を丁寧にお話をしていると時間がございませんのでこれは参考資料ということであとはあんまり気にせずにあちこち飛びながらお話をさせていただければなというふうに思います。で先ほど台湾の北湖島で地元の住民の方が、カジノノーという意思を示されたという話がありました。でちょうど今朝、アメリカのストッププレダトリーギャンブリング略奪的ギャンブルを止めろという団体の、レス・バーナルさんからのメールが、来まして、でちょうど皆さんご存知かもしれませんけどもアトランティックシティこれは一昨年、中にあったカジノが4つ潰れました。で売上がもう半分ぐらいに落ちましてで一つが今年潰れました。でニュージャージー州はとにかくカジノ収益税収を維持したいということでニュージャージー州の北部の方に新しいカジノを作るということで州民投票をかけたんですが、それが見事に否決をされたと、反対が79賛成が21、ということで圧倒的に否決されたというお知らせがありました。でそれからマサチューセッツ州は、昨年でしたっけね州としてカジノ導入を認めたんですけども、都市部、ボストンで、スロートマシン含めたカジノを認めるかどうかということについて、投票したところやはり反対が 60.8% で、賛成が 39.2 ですか、ということで、否決をしたと。でつまりカジノを認めているところでもそれは地域なんですね。大都市部に、作るというのはやはり非常にこう拒否反応が強いと、いうことがあります。でそれから昨日アメリカの次期大統領にトランプ氏が、決まりました。で一昨年アトランティックシティにヒアリングに行きまして、ちょうどそのカジノの経営に関わっていた方がコンサルティングを、やっておりまして紹介されてちょっとお話を、聞く機会がありました。でその方はトランプ氏がアトランティックシティのカジノに来た時にこうヘリコプターで移動するのに同乗したというのが自慢話だったんですが今朝の日経新聞を見ますとそのトランプ氏ですらカジノ経営失敗したと、4回ぐらい潰したらしいですね、ということで、あれだけ優秀な方でも、経営が難しいものを、日本に持ってくるのはいかがなものかと、いうことですがで、ちょっと本題に入らせていただきます。で先ほど3年間野ざらしという話もありましたが、ちょうど日本銀行の金融緩和政策の検証も行われましたが、これがこの3年間、カジノをめぐる環境というのは好転したのか、検証する必要があるんじゃないかと思うわけです。で資料の方にもございますけども2000年代の前半までシンガポールという意味では推進派の方はマカオと言ってたんですがでそのマカオで2014年の後半から大きく、カジノ収益が減少を始めました。でほぼ半減近いような、状況 で今年といいますか新しいカジノがオープンをしましてかなり頑張ってるということで落ち込みはストップした、ようですが、先ほど のアトランティックシティも含めて、カジノ市場というのはサチュレーションという言葉があるんですけども飽和状態下等競争に入っていると いう評価になっている。でそういう中で、相変わらず、カジノじゃあこのカジノを推進する側、特に内閣が何をしてきたかと言いますと、この内閣官房のところに IR 検討チームというのができたそうで、そこの成果として委託研究ということで東松と暑さの方からかなり分厚い報告書が出ておりますが、この中身を見ますと、あちこちでこういう制度があってこういう対策がされているということだけの羅列であって、何ら IR を導入することが根拠があるというか見通しがあるというような証明というものは皆無のものです。でそれ でちょうどこの推進派の岩屋議員が、カジノ法の審議という本を出されました。で、先日清水議員と激論をされたの拝見をさせていただきましたが、で、IR ではない、カジノではないと、あくまでもさまざまなアミューズメントも含めて提供する統合型のリゾート施設であって、カジノはほんの一部なんで 3% 程度ですよって言われるんですけども、先ほどお話しありましたように、その IR を支える要は、収益エンジンとしての、カジノになるわけですね。カジノがどれぐらい儲けてくれるかで、IR の運命が左右される仕組みになっておりまして、それをも前提にして、もう巨大な IR 施設、国際的な会議展示施設も含めて、税金を使わずに、いわば民間資金で、実現できるんですよと。でそもそも、IR というのはカジノ以外は、なかなか採算が取れないと、いうことで、その不採算部門も含めて、カジノの儲けて支えて、くれるんだよと。でこのカジノを設けて国際競争力のある、巨大な IR 施設を作れば、世界中から観光客が殺到して、それから地域の観光客として循環をして、さらにそのお金で、責任あるギャンブル対策を取れば、依存症の方も減らすことができて、こんないい話になんで反対をするんだと、いうようなことになるわけですが、で今日 の話は本当に、そんなにうまくいくのか、ということですね。で、ともかくこの話に乗りまして、大阪の夢洲でありますとか横浜でありますとか、長崎でありますとか、でこれ後でまたご覧になっていただければなというふうに思いますが、ともかくも収益エンジンとしてのカジノ、もうここにもう頼っている仕組みになっているわけです。で、最初日本でカジノ構想がスタートしたときはお台場カジノ構想で、ヨーロッパ型も含めて、ホテルにカジノがちょっとつくぐらいのイメージも含めてスタートして、その頃は300億円ぐらいの規模でスタートしていました。で、シンガポールで IR が成功したのでそれに乗っかると、で国際観光業の中心ですよと、で、あちこちで IR ができておりますので国際的に競争力の IR ってなると、でだんだん規模が大きく、話が大きく膨らんでいくわけですね。でそうしますと、今度は東京オリンピックに間に合わない、じゃあ東京オリンピックの後が問題だと、いうことで、これが、東京オリンピック後の不況をカジノが支えてくれるんだというような、話になるわけ、ですが、例えば東京オリンピックの経済効果、これちょっと今日お手元にはございません、今朝、追加したもの、なんですが、例えば東京オリンピックいろんな推計はあるんですね。竹中氏がセキニチャーというかトップになっている都市戦略研究所というところは、20兆円ぐらいの効果があると。 で、ここはちょっと怪しいかもしれませんので、じゃあ日本銀行が昨年12月に出した、経済効果の推計ですと、大体30兆円ぐらいなんですね。で、じゃあこれを代わりにカジノが支えるのかと、っていうような話がこう膨らんでいくわけですね。じゃあ、それだけのカジノ、IR を支えるような、収益エンジンとして、カジノがそもそも機能するものなのかということで、これは CLSA という香港の投資銀行が、一昨年ですか、その前でしたかね、こういう素晴らしい図柄でレポートを書いていただきました。It's raining end、 空から円が降ってくると、またヘリコプターマネーみたいな。でヘリコプターマネーの場合は中央銀行が印刷機でお金をするわけですけども、この場合のお金は、一体、どこから来るんでしょうかと、いうことですね。でこれはもう中国の富裕層ということしか言えないわけなんです。で昨年1月にアメリカの大手のカジノ運営会社のシーザーズが、経営破綻に追い込まれました。でシーザーズは海外進出しなかった、できなかったんです。全部アメリカ国内でやってました。でサンズはうまくマカオとシンガポールに進出できました。でもうシーザーズはアメリカ国内のカジノ市場の縮小で経営破綻に追い込まれて、サンズは今世界一のもう高収益の企業になっております。でこの中国の富裕層を、どうやって獲得するかということがこの高収益の、秘密ということになるわけなんですけども、で例えば大阪の IR 構想夢津の場合はカジノの収益で5000億円ぐらい稼ぐんだという話をするわけですね。でまあ総合にもよりますけども、じゃあ50億ドルぐらいの規模ですね。で先ほどの香港の投資銀行で言いますと、大体東京と大阪に作れば80億ドルぐらいのカジノ収益が生まれるっていう予想を立てて、こんなにおいしい話ですよということで盛るわけですけども、ちょっと見にくいかも、知れませんが、この80億とか50億っていう規模がいかに何て言いますか持った話かと、いうことなんですね。例えばラスベガスサンズがマカオで持ってます、サンズ個体っていうところは売上はカジノ収益は19億ドルぐらいなんです。でマリナベースで23億ドルぐらいです。で MGM は MGM チャイナで21億ドルぐらいなんですね。で最近持ち上げられております、クラウンリゾートのメルボルンのところでも23億ドルぐらい、なんです。で要するにもうせいぜい2000億か3000億ドルぐらいの、規模なんですよ、海外で最大の、カジノの、儲けといった場合は。じゃあその MGM でアメリカの収益とマカオの収益で何が違うのか。でかなりアメリカ国内の収益率と、マカオでの収益率がかなり違うんですけども、でその違いは MGM チャイナの場合はこっちとカジノ VIP って書いてありますが、いわゆる富裕層がどれぐらい来てお金を落としてもらえているか、ということになるんです。でこの VIP 比率が2013年のピークの時には大体 63% ぐらいありまして、ここが今急激に、落ちております。でこれもちょっと飛ばしで、マカオ全体としては今大きく先ほど落ちているわけですけども、中国人が大好きなバカラ、VIP バカラの、収益が、格段に落ちております。で今日資料として載せてないんですけども、 あのジャンケットというそのいわゆる富裕層を捕まえてきてお金を貸して面倒を見るっていう業務をやっているジャンケットというのがありまして、このジャンケットの最大手、があのインペリアルパシフィックインベスメントインターナショナルだったかな。でこのジャンケット会社がサイパンで大きなカジノを作ったんですよ。でこれは投資規模70億ドルぐらいのもので、要するにマカオの出入りが富裕層取り締まりが厳しくなったので、マカオに回数オーバーできなくなった富裕層をサイパンまで連れて行ってということをやってるわけです。まあ、こういう形で、いわゆるホエールというか、もっとすごいと思うんですけども、この富裕層をいかに掴んで遊ばせてお金を落とすかが、カジノの高収益エンジンの、秘密になってて、そこを掴めないカジノはあんまり儲からないカジノで、アメリカの場合は本当にミドルクラスといいますか、お年寄りも含めて普通の労働者をターゲットにして遊ばせて依存症にさせて儲ける仕組みになっているわけです。これでも随分時間経ったかもしれませんが、でともかくもかなり持った話だということです。で持らないと日本でこれだけ経済効果があるというバラ色の絵が描けないと。じゃあ持れば持るだけ日本にとってどういう意味を持つんでしょうかということです。でこのカジノというエンジンの特質ということなんですけども、結局ギャンブル賭けです。でこれはもうポケットからポケットへの、お金の移動です。でそれからコマーシャルカジノといいますか、ビジネスとして、やっていて、必ずお客さんが負けるような仕組み、賭けを続ければ続けるほど、要するに依存症状態にさせれば、カジノ運営会社が必ず儲かるような、仕組みになっていて、サム・ウェルソンはここを評価をして、要するに貧困格差を拡大する、貧乏人をどんどん作る仕組みだというような、評価をしているわけです。でさらにまあこの後お話だと思いますけれども、有害な商品だと、ギャンブル依存症というものを必然的に作る商品サービス、ですよと、いうことです。でそうしますと、こういった、カジノの収益で海外からの顧客富裕層がつかめない場合には、これはもう完全に日本の富裕層または普通のミドルクラス、または、低所得者層も含めて普通の人をターゲットにして、儲けていくしか採算が取れないような、商売になっているんですよ、いうことです。でこれはまたあと時間かけます。もう終わり、もう終わりですね。はい、じゃあ、で、とにかく、こう、アジア市場で、いわゆるサチュレーションといいますか、過当競争状態になっているということで、で、最後、これだけちょっと、お話をさせていただきたいと思うんですけれども、ラスベガスサンズのアニュアルレポートといいますか、これをものを見ますと、いかに高収益を上げて、株主に還元しているかっていうのを、強くアピールをしております。で例えば、2011年から2015年にかけて、株の配当金とか株の買い戻しも含めた株主還元、がですね、合計で135億ドル、なんです。で要するに日本で100億ドルぐらいの規模で投資をしてくれる外国の運営会社がありますよと。でその儲けというのは大体5年ぐらいで回収して高収益を上げて、でここのアデルソン一族っていうのは大体株の7割6割ぐらいを持っているわけですが、そのアデルソン氏の懐にどんどん入っていく。でアデルソン氏はご存知のように世界でも冠たる富裕、まあ、お金持ちのような方なわけですけども、要するに日本で IR を作って、例えばサンズなんかがやると、要するに日本からどんどんマネーを吸い取られていく仕組みに、なっていくんですよと。だから決して 日本経済の成長戦略にも地域の活性化にも役に立たない。逆に地域間格差、都市と地方の格差、それから貧困格差を拡大していく非常に性能の悪いエンジンであるということで、ちょっとオーバーしたかもしれませんが、お話しさせていただきます。